こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 CT 読影レポート、この画像同格、何々解剖所見の基礎知識と、よく見る疾患のレポート記載例は小黒壮太による。放射線科研修の初期段階にある医師を主な対象とした CT 読影報告書作成の入門書である。焦点は疾患名を暗記することだけではなく、画像上の変化を解剖学的な位置関係から認識し、それを臨床側に伝わる文章へ変換する過程に置かれている。冒頭でレポート作成の基礎を扱った後、頭部、胸部、腹部、骨盤部、腸管、血管、血腫、リンパ節へと対象を広げる構成である。各領域では基礎解剖と異常所見を画像シェーマで確認し、頻度の高い疾患について記載例を参照できる。網羅的な鑑別診断集というより、日常 CT で遭遇しやすい所見を過不足なく観察し、簡潔で具体的なレポートを書くための実務的な橋渡しを担う一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、見えるを伝わる所見へ変えるレポート記載の基礎、 CT 読影では画像内の異常に気づくことと臨床判断に利用できる形で報告することは同じではない。本書はこの隔たりを埋めるため、読影レポートを書く前の基礎知識を独立した章としておく。レポートには所見の部位、正常広がり、周辺構造との関係などを曖昧さを抑えて記す必要がある。例えば、異常ありという印象だけでは、依頼医は病変の位置や緊急性を判断しにくい。反対に、画像から確実に言えない診断名を断定的に並べても、報告の信頼性を損ねる。本書の実例中心の方法は、観察された事実とその事実から考える評価とを整理して文章化する訓練に向く。初学者にとって重要なのは、過敏な表現ではなく、読み手が画像を再確認しなくても要点を把握できる記載である。解剖学的な用語を使って場所を定め、所見を具体化し、必要な評価を添えるという基本的な順序を学べる点が本書の実務的な核である。次に、正常解剖を基準に頭部から骨盤までを系統的に観察する異常所見の検出は、正常構造の形態、濃度、分布、隣接関係を基準にして初めて安定する。本書は頭部、胸部、腹膜下、泌尿生殖器、腸管などを領域別に扱い、レポートで引用する解剖に焦点を絞る。この構成の意義は、臓器を個別に眺めるだけでなく、CT 断面でどの構造がどこにあるかを再現可能な手順として身につける点にある。腹部であれば、実質臓器だけでなく、腹膜内、硬膜の区画を理解することで、液体、炎症、主流、リンパ節主体などの位置づけが明確になる。骨盤でも膀胱、前立腺、子宮、卵巣樹を性別や臨床情報に応じて確認する視点が必要となる。解剖を単なる前提知識で終えず、異常の極材を表す言葉として用いることが本書の特徴である。全身を一定の観察順で確認する習慣は、見落としの抑制と検査ごとの記載品質の均一化にも結びつく。さらに、胸部 CT を肺野と肺動静脈に分けて読む意義。胸部の章が肺野と肺動静脈を分けて構成されていることは、胸部 CT で観察対象を混同しないための実践的な設計である。肺野では病変の分布、広がり、陰影の正常を把握し、胸膜や瓏郭を含む周囲との関係を考える必要。一方、肺動脈、肺静脈では血管の走行や造影状態を意識し、肺実質とは異なる観察条件と記述が求められる。初学者は病変らしい箇所に注意が集中しやすいが、系統を分けることで肺だけを見て血管所見を落とす、あるいは血管だけを見て肺野の変化を見逃す危険を減らせる。本書は解剖、異常所見、記載例を連続させることにより、断面画像の認識を報告文に接続する。重要なのは、画像パターンから直ちに疾患名を当てることではない。どの肺表区域や血管にどのような変化があり、どの程度及んでいるかを記述することが、適切な臨床コミュニケーションの基盤となる。そして、腹部骨盤の所見を臓器単位と空間的広がりの両面から記述する。腹部骨盤 CT のレポートでは、肝臓、単離胆管、膵臓、脾臓、腎臓などの臓器別評価に加え、病変がどの空区画へ及ぶかを捉える必要がある。本書が腹膜空と腹膜外空を独立して扱うのは、この空間的な理解が液体貯留、炎症、出血、主流性変化の記述を支えるためである。例えば、単に液体があるとするより、どの部位にどのように分布しているかを示す方が病態の評価に必要な情報となる。同様に、胆道系では多味と胆管、泌尿器では腎尿管、膀胱を連続した系として確認することで、局所味と上流下流の変化を切り離さずに考えられる。膵臓や腸管のように周囲脂肪粒、血管、腹腔内への波及が評価に関わる領域では、臓器内の変化だけを述べる報告は不十分になりうる。本書は多解剖図と症例画像、記載例を併用し、局材、周囲への影響を順序立てて書くための基礎を提供する。最後に、血管血腫リンパ節を区髄所見にしない横断的チェック、血管血腫リンパ節は 特定の臓器だけに属する所見ではなく、外傷、炎症、感染、腫瘍性疾患など多様な検査目的に横断的に関わる。本書がこれらを広範の独立症として扱うことには、種病変への注目によって重要な周辺情報を見落とさないという狙いがある。血管の評価では走行や形態、造影 CT なら造影のされ方を観察対象として意識する。血腫では存在の指摘にとどまらず、部位や広がりを明瞭にすることが緊急性や経過観察の判断に資する。リンパ節も主題の有無だけではなく、どの領域の節が問題なのかを解剖学的に示して初めて、原発数や全身状態との関連を検討しやすくなる。こうした所見はレポートの末尾に付け足す項目ではない。検査範囲を最後まで系統的に確認し、臓器所見と結びつけて記載すべき情報である。本書の章立ては、臓器別の学習で生じがちな視野の狭まりを補い、CT 全体を評価する視点を育てる。結論として、本書は放射線科研修を始めた医師、放射線科をローテートする研修医、そして CT 所見をカルテや診療情報として適切に読み書きしたい臨床研修医に適した入門書である。読影経験が少ない段階では、正常解剖の理解、断面での構造認識、異常所見の言語化を別々に学びがちである。本書はそれらを実際のレポート記載例を介して一続きの作業として扱うため、知識を日々の検査に移しやすい、頭部から胸腹骨盤部、血管、リンパ節まで対象が広く、頻用される観察項目を全身的に見渡せることも利点である。一方で、希少疾患の精密な鑑別や各疾患の最新治療までを担う専門書ではない。したがって、詳細な専門診断に進む前に何を確認し、どの程度の確実さでどう報告するかを固める用途に最も向く。同種の画像診断書と比べた際の特色は、解剖異常所見文章の見本を近接させ、読影結果を臨床に通じる簡潔な文へ変換する技能を正面から扱う点にある。ご支援いただける場合は、ショークロソータ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。